詩編43。神よ、私を裁き、神を恐れない民に向かって私の訴えをあげつらい、たばかりをなすよこしまな人から私を助け出してください。あなたは私のより頼む神です。なぜ私を捨てられたのですか？なぜ私は敵のしえたげによって悲しみ歩くのですか？あなたの光と誠とを送って私を導き、あなたの聖なる山とあなたの住まわれるところに私を至らせてください。その時私は神の祭壇へ行き、私の大きな喜びである神へ行きます。神よ、我が神よ、私はことをもってあなたを褒めたたえます。我が魂よ、何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。神を待ち望め。私はなお我が助け、我が神なる主を褒めたたえるであろう。詩編の42編と43節は、元は3つの部分から成り立ちます1つの詩編です。42-5、10、それから11、それから43-5。我が魂よ、何故うなだれるのか、何故私のうちに思い乱れるのか。同じ言葉の繰り返し、リフレインがあるのがわかりますね。で、詩の内容を見ていきますと、この三つの部分が順序を踏んでいるということがわかります。そうですね、四節を見ていただきましょうか。私は勝って祭りを守る多くの人と共に群れをなしていき、喜びと感謝の歌を持って彼らを神の家に導いた。今これらのことを思い起こして我が魂を注ぎ出すのである。この詩を作った人は過去の恵みを振り返っていますね。それから42-6から10節ではですね、私の仇は骨も砕けるばかりに私を罵り、ひねもす私に向かって、お前の神はどこにいるのかという。これはこの詩人が現在受けている苦しみを語っています。そして今日の43編の4節、その時私は神の祭壇へ行き、私の大きな喜びである神へ行きますって書いてあります。詩人はまだ外国の地にいます。神殿に行ってません。でもその時にはこうなりますというふうに、将来のことをここで歌っているわけです。まあ全体の42と43のこの詩歌に題をつけるとしたら、鹿が谷川のとでも題をつけときましょうか。この詩歌はこのように一つのまとまりを持っていまして、過去、現在、そして将来へと内容が進んでいるわけです。で、今日は第3の部分、この詩の作者がどのようにして現在の苦しみから将来の希望へと進むようになったか、そのことを見てみたいと思います。さあ、43-1-2をご覧いただけますか。ここで詩人はまだ現在の苦しみの中にいます。詩人は今外国の地にいますね。で、誠の神を知らない人たちから、お前の神はどこにいるのかとこう言われ続けているわけです。お前がこんな目に遭ったのは、お前が何か悪いことをしたからだろう。お前の信じる神はお前を見捨てたんだ。そういう非難を受け続けたわけです。そんな中で詩人は言います。神よ、私を裁いてください。まあ、日本語では裁いてくださいという訳になっています。で、皆さんこれを読んで、おやと思いませんでしたか。なぜ彼らを裁いてくださいじゃなくって、私を裁いてくださいなんでしょうか。普通だったらね、自分を苦しめている人たちをやっつけてくださいってなんか神様に言いたくなりますよね。でも、自分を、私を裁いてください。 で、ここで使われています裁くという言葉ですが、立証するとか弁護するとかっていう意味があります。詩人は自分がこのような目に遭っているのは自分のせいではないということを立証してください、そのように神様に祈っていることになります。私たちは聖なる神様の前に立つときに、何一つ私には責められるところはありません、私は完全に正しいです、そんなふうに言うことはできませんよね。でもね、私たちに何か不幸な出来事が起こったときに、これが私のある特定の罪から来たのだとか、先祖の罪から来たのだとかと考えることは間違っています。病気、事故、これは正しい人の上にも悪い人の上にも、神様を信じる人の上にも信じない人の上にも同じようにやってきます。ガリラヤの人たちがローマの総督に殺されたというそのニュースが届きましたとき、イエス様はそれを聞いていた人たちにこう言われました。それらのガリラヤ人がそのような災難に遭ったからといって、他のすべてのガリラヤ人以上に罪が深かったと思うのか、あなた方に言うが、そうではない。また、シロアムの塔が倒れたために押し殺されたあの18人は、エルサレムの他の全住民以上に罪の負債があったと思うか、あなた方に言うが、そうではない。その災難に遭った人は何か特定の罪があって、そのせいでそんな目に遭った。そうではないとイエス様は言われたのです。災難や苦しみに遭った人たちに同情する、その人たちを慰める、助ける、これが私たちの務めですよね。なのに私たちは時々ね、あの人たちは何か悪いことをしたから、彼らの罪のせいでそうなったんだから、まあ、しょうがないやとか、いい君だとか、そんな風に人を責めたり、冷淡な態度を取ってしまうということが、時としてあるんです。災いや苦しみの原因、人間には正確に知ることができません。ですから、人の苦しみの原因を、こうなんだっていうふうに勝手に決めつけて、それで人を責める、また自分を責めるのは間違っていると思います。かつてのことですが、日本では障害のある人たちが軽蔑の目で見られました。で、子供を連れて歩いていた人がですね、障害を持った人に出会いますと、その後で自分の子供にこう言ったものです。いい子にしていないと、あんな風になるんだよ。なんと冷たい言葉でしょうか。こんなことがごく最近まであったんです。ですから今から2000年もの前の時代には障害者に対する目はもっと冷たかったと思いますね。イエス様の弟子たちでさえ生まれつきの盲人の方を見て、先生、この人が生まれつき盲人なのは誰が罪を犯したためですか、この本人ですか、それともその両親先祖ですか、こんなふうに言ったほどであります。弟子たちの問いに対するイエス様の答えはどうだったでしょうか。皆さんよくご存知ですね。本人が罪を犯したのでもなく、またその両親が犯したのでもない、ただ神の御業が彼の上に現れるためである。人の目の冷たさに比べ、主イエス様の眼差しはなんと温かいことでしょう。人は苦しむ人を見て、その苦しみの原因を詮索しますが、主イエス様はその苦しみの目的を見抜かれるのです。どの苦しみも主イエス様にあっては苦しみでは終わりません。神様の愛の栄光へと必ず導かれていくのです。自分の身の上に降りかかった災難ばかりでなく、それに対する人々からのいわれのない非難や攻撃、冷たい視線、 それを受けますときに、その苦しみっていうのは何倍にも大きくなりますね。で、この詩人はそんな状況の中にあったのです。で、もし彼に神様への信頼がなかったら同意していたでしょうね。おそらく人々の非難に対して非難を返したでしょう。攻撃に対して攻撃をやり返し、そして争いになったことでしょうね。信仰者はどんな非難を受けても黙ってそれを受け入れる、それだけでいいわけではありません。間違ったものには当然立ち向かう必要があるでしょう。けれども自分で個人的に相手に復讐するということはいたしません。神様に正しい裁きを委ねます。ダビデは詩編の26編でこう祈りました。26の1と2、主よ、私を裁いてください。私は誠実に歩み、迷うことなく主に信頼しています。主よ、私を試し、私を試み、私の心と思いとを練り清めてください。詩編43の1にあります、神よ、私を裁いてくださいという祈り、それから今読みました詩編の26の1と2にあるダビデの祈り、これは同じ祈りでしょうね。神様を自分の弁護人として呼び求めている祈りです。苦しみの中でも神が共にいてくださる、私を弁護してくださる、ここに私たちの拠り所がある、信じる者の拠り所があるんです。聖書にこう書かれています。ローマ人の手紙の8の31から34、素晴らしい箇所です。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵し得ようか。ご自身の御子をさえ惜しまないで私たちすべてのもののために死に渡された方が、どうして御子のみならず万物をも賜らないことがあろうか。誰が神の選ばれた者たちを訴えるのか。神は彼らを義とされるのである。誰が私たちを罪に定めるのか。キリストイエスは死んでいな、よみがえって神の右に座し、また私たちのために取りなしてくださるのである。私たちはこの確信に立ちます。そして苦しみの日にも落胆したり失望したりしないで、神様に救いを祈り求め続けることができるのです。さて次に進みましょう。43編の1節2節で詩人は現在の苦しみを神様に訴えました。3節4節では将来に向かって歩み出しています。あなたの光と誠を送って私を導き、あなたの聖なる山とあなたの住まわれるところに私を至らせてください。その時私は神の祭壇へ行き、私の大きな喜びである神へ行きます。神よ、我が神よ、私はことをもってあなたを褒めたたえます。詩人は聖なる山エルサレムに帰り、神の住まいである神殿に戻れるようにとここで祈っています。礼拝が回復されるように、礼拝の回復をひたすらに願い、それは回復されるということを信じて祈っています。詩人はかつてはエルサレムの神殿で神様を礼拝していた、ところが今は外国の地にいて、かつてのように神様を礼拝できなくなってしまいました。もちろんね、どこにいても神様に祈ることはできますよ。外国の地にいても、実際彼は外国の地でこうして42編43編を祈っているわけです。でもそこではエルサレムのように大勢の人々と一緒にあの壮麗な神殿に詣でる、賛美を歌う、また犠牲を捧げる、願わくは主があなたを祝福し、あなたを守られるように願わくは主が 御顔をもってあなたを照らしあなたを恵まれるように、願わくは主が御顔をあなたに向けあなたに平安を賜るようにというその祝福に送り出されて帰ることがないのです。神様を愛する者にとって何より辛いのは礼拝を守れないということです。それは礼拝から遠ざかることは神様から遠ざかることだったからです。彼は外国の地で実際的にも精神的にも大きなストレスを受けていました。けれども彼にとっての救いはそこで不自由なく暮らせるということでもありませんし、自分を苦しめている人たちを見返してやるということでもなかったのです。神様を礼拝すること、心いっぱい神様に賛美を捧げること、それが彼の救いなんです。神様が私を救ってくださったから神様に感謝して礼拝捧げるというのではなくって、神様を礼拝するということ自体が救いなんです。神様に近づき神様を礼拝することの中に救いがあるのです。神様はエジプトで奴隷だったイスラエルを救い出されました。あとイスラエルに何をお命じになりましたか？礼拝をお命じになったんでしょ。テント式の神殿を作りなさい、契約の箱を作りなさい、祭壇を作りなさい、そして祭司たちを任命して礼拝の形が神様からちゃんと与えられて、それに従って礼拝が捧げられた。神様がイスラエルをエジプトから導き出されたのはイスラエルが自由に神様を礼拝できるためでした。モーセはファラオに言いましたね。イスラエルの神主はこう言われる。私の民を去らせて荒野で私のために祭りをさせなさい。この言葉はその通り本当なんです。この言葉の中に神様がイスラエルを礼拝する民としようとされたその御心が表されています。神様が神の民に第一に求められるものが礼拝だということが教えられているんです。イスラエルにとって神様を礼拝することが救いの救われたエジプトから救われた目的であり、また救いそのもの、彼らが受け取る救いそのものだったのです。それは新約時代の神の民であるクリスチャンにとっても同じですね。礼拝はクリスチャンの信仰と人生の中心です。クリスチャンは日曜日に日常の生活から離れて神様の前に出ます。仕事、勉強、スポーツ、趣味、娯楽、一旦家に置いて教会にやってきます。神様の前に集まるんです。日常を離れて思いを天に向けます。賛美祈りが天にいる天使たち、生徒たちの賛美祈りに溶け込むようにと心を込めてそれを捧げます。人間の知恵知識によっては決して知ることのできない天の奥義を神の言葉によって学びます。そしてこの礼拝からもう一度日常の生活へと使わされていきます。1週間168時間あります。そのうちの礼拝はたった1時間です。でもこれを守ることによって残りのすべての時間が皆さん守られるんです。生きてくるんです。私たちの生活に天の光が差し込んできます。一週間の生活がさらに意味深いものになります。クリスチャンの生活は日曜日の礼拝を中心に回っています。もしクリスチャンの生活に礼拝がなかったらね、それは辛抱のない駒のようなものです、ね、駒に辛抱がなかったらちゃんと回らないで、あちらこちらゴロゴロ転がるだけでしょ。その生活、私たちの生活もきちんと立って回ることはできません。ゴロゴロと転がるだけのものになってしまう。旧約時代に神殿から離れること、礼拝から遠ざかること、それは神ご自身から遠ざかることだったように、新約時代の今も教会から離れること、礼拝から遠ざかることはやはり神様から遠ざかることになります。 新約聖書は教会をエクレシアという言葉で呼んでいます。礼拝は、まあ、いろんな言葉があるんですが、そのうちの一つがレイトルギアと言います。エクロシアというのは元はギリシャの都市国家での自由民の集まりを意味いたします。レイトルギアはそこでエクレシアで行われる儀式のことを意味したのです。エクレシアに属することができるのは自由民だけです。それは大きな特権でした。またレイトルギアに参加することも自由民に与えられた特権でもあり、また義務でもありました。新約聖書が教会をエクレシアと呼ぶのは、教会がイエス・キリストによって罪から解放され自由にされた神の民の集まりだからです。礼拝をレイトルギアというのは、礼拝が神の民にとっての特権であり義務だからですね。礼拝は神の民の義務です。でもそれは決して重苦しい義務ではありません。喜ばしい義務です。何にも勝る特権です。病気のために長いこと礼拝に出られなかった方、また寝たきりの親の介護のために礼拝に出られなかった方が久しぶりに教会に戻ってこられ、その時に本当に礼拝に出ることができるありがたさ、つくづくと感謝しておられたのを今でも覚えています。私たちも神様からいただいたこの義務を喜びましょう。そしてこの特権を生かしたいと思いますね。礼拝を守りたいと思ってもやむを得ないことで礼拝を守れなくなることがあります。年52回の礼拝の大部分を守ることができるというのは本当に大きな恵みです。ですから自分の都合で礼拝を休むことがないようにしましょう。自分の都合っていうのは気が済まないからといって礼拝を休む、そういうことでしょうね。そうしていますと今度はね、礼拝に出たいと思っても礼拝に出られないようなことがひょっとして起こるかもしれません。そんなことにならないように、今までもそうしてきましたように、これからも礼拝を守る生活を一緒に励まし合って続けてまいりましょう。詩人は苦しみの中から神に救いを願い求めました。苦しみの日にはひたすらに神様に救いを願い求めればいいんです。しかしその救いは神様を礼拝することの中にあるんだということを忘れないようにしたいと思います。苦しい状況を抜け出せたとしても、もしそれによって神様に近づき神様を礼拝するのでなかったら、その救いは半分の救いでしかないんです。詩編の50の15に、悩みの日に私を呼べ、私はあなたを助け、あなたは私をあがめるであろうと書いてあります。神が私を助けてくださる、これは半分です。半分です。私が神をあがめる、これが残りの半分です。この両方があって初めて私たちの救いは完成します。詩人が現在の苦しみの中でも将来の礼拝へと目を向けたように、私たちも神の救い、助けを信じ、たとえまだ苦しみの中にあったとしても、この賛美を先取りしてそれを神様に捧げていきたいと思います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、私たちはあなたを礼拝するために救われたこと、あなたを礼拝することの中に救いがあることを学びました。苦しみの日にこのことを思い起こして実行することができますように、苦しみの中でもあなたに助けを願い求めるとともに、あなたを賛美することができますよう導いてください。主イエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。